ターオーのポッドキャストへようこそ。番組ホストの NBA は人です。配信に集まってくださった皆様、アーカイブをご覧になってくださった皆様、これから見る予定の皆様、ありがとうございます。まさか4時間も話していたとは気づいていませんでした。後日、アイキャッチの右下に4時間16分27秒と書いてあったのを見て、我ながら引きました。次回は3時間で収めるような手頃な配信を心がけますので、まだ詰まっていただければ嬉しいです。今回から事前に伝えていた通り、個々の選手の特集を開始します。記念すべき第1回目は、トレンドン・ワットフォードです。最初にレギュラーシーズン78試合目から82試合目を簡単に振り返った後、ワットフォードについて気ままに話しています。では、まずはブレイザーズ関連のニュースから振り返りましょう。現地4月13日に球団からナシア・リトルが右側のコアの手術を行ったことが判明しました。手術は先のリラードの手術を行ったフィラデルフィアの病院の担当医で無事成功したとのことです。手術内容は去年の5月に逆側で行っていたものと同じようです。復帰時期は公式の声明には掲載されていませんでした。リトルについては怪我が入団以来続いていて、昨年の1月にも左肩の負傷でシーズン絶望になっていましたし、それとは別にコアの手術を行っていたため、今季開幕後も調子を上げるのに時間がかかっていた印象でした。年齢はまだ22歳なので、回復から立て直していく時間はあると思いますが、現状のブレイザーズのロスター作りの計画とどう絡んでいるかが気になるところです。今季開幕直前に4年2800万ドルの契約延長をしたばかりで、ビラップスからはスターターになるポテンシャルを持っていると開幕前から言われていただけに、少し不思議な立ち位置になりつつあるのかなと感じています。あとはジャック・ドラムゼイズに GM のクローニンが出演して喋っていたことくらいですかね。この内容については近々で予定している雑談配信でお話ししようと考えています。レギュラーシーズンが終了したので最終結果だけ簡単に振り返りましょう。トレイルブレイザーズは2022-23 年 NBA レギュラーシーズンを33勝49敗で終了。リーグ26位、ウェスタンカンファレンス13位です。ドラフトの抽選についてはタンカソンを参考にすると1位指名権を当てる確率は 10.5%。上位4位指名権は 42.1%。昨シーズンはリーグ25位だったので、1位指名権は 9%、上位4位指名権は 37.2% で当たる確率だったようです。結果としては7位指名権を獲得。トップ4はリーグ29位のマジック、27位のサンダー、30位のロケッツ、24位のキングスの順番でドラフトしましたよね。今でも抽選会の当日のデムさんの苦笑いは忘れられません。考えてみると、あの時からキングスの何かは始まっていたようにすら感じてしまいます。ここからはレギュラーシーズン78試合目から最終戦までを振り返りましょう。と言っても多く語ることはないのですが、なんと言ってもシェイドン・シャープの活躍が目立った期間でしたよね。78試合目のミネソタで行ったウルブス戦は、勝ってしまったといった印象でした。プレイオフレースが激戦だったこともあって、現地のミネソタファンは、おいおい嘘だろうといった声も聞こえていたそうです。78試合目の試合後の会見で、ビラップスはシェイドン・シャープについて、アンソニー・エドワーズ相手によく得点してきたと話していました。またゴベールがゴール下に待ち構えていても気負いせずに積極的にアタックしていたと褒めていましたね。このあたりから名前が上がるようになっていたのはケビン・ノックスで、特にクローズアウトの状況からのオフェンスの展開が上手だと評価されていました。現代バスケでは重要な能力だとも話していました。次の79試合目のグリズリーズ戦でビラップスはスカイラ・メイズについて話していました。NBA の選手であることは間違いなくて、さらにレベルも高くバスケットボール IQ が高いと評価しています。80試合目のスパーズ戦はシャープを欠場させて、試合の重要な場面でメイズたちもベンチに下げていました。つまりタンクしに行ったと思われます。この試合の後の会見でもノックスのクローズアウトからの展開を褒めていました。81試合目のクリッパーズ戦はシャープがレナードと対戦した見応え抜群の試合でしたよね。今季のプレシーズン1戦目でクリッパーズと対戦した時のことを思い返すと感慨深いものがあります。当時のシャープは試合後の会見でテレビで見ていたレナードとジョージが目の前にいて不思議だったと言っていましたが、 たった半年ちょっとで堂々と試合を回しているのですから、すごいと思いました。試合後の会見でビラップスはシャープの活躍、ノックスのことを褒めていました。82試合目ですが、シーズン終了会見と重なったこともあって、特に試合後の会見でコメントはなくて、私自身も試合を見ていません。ですので、スキップします。シーズン終了会見に関しては、さっきの YouTube 配信でお話ししたので、今回は割愛します。気になる方は動画のタイムスタンプですぐに見れるので、よかったら聞いてみてください。それでは、今回の本題の T-Watt ことトレンドン・ワットフォードについて話していきましょうか。ブレイザーズファンであれば、おなじみの、トレンドン・ワットフォードということですが、ドラフト外なんですよね。で、元々は 2way 契約で契約をして、で、そのシーズン中に、普通にそのままスタンダードコントラクトの方へ移行したということで、急にね、出現して、今季に至っては、すごくね、目立つベンチプレイヤーになってしまったということで、ブレイザーズとしては結構嬉しいサプライズだったという選手っていうイメージですね、今のところ。で、じゃあ彼、プロフィールとしてはどんな感じなのかというと、NBA の公式サイトを見たところ、2メーター3センチ、108キロということで、まだ22歳ですね。で、ポジションとしては、フロントコートで、パワーフォワード、フォワードをしながら、控えのビッグマン、インサイドということで、センターをやるようなタイプの選手ですが、本来のポジションはやはりパワーフォワード、4番フォワードポジションというところみたいですね。ビラップスがよく言ってましたが。で、彼がですね、どのようなタイプの選手なのかということを、ざっくり私の中のイメージも含めて話すと、完璧な、セカンダリーゲームメーカーというようなイメージですね。ボールハンドラーがボールをピックアンドロールなどで離したときに、その後ゲームの展開を、うまく裁くというようなタイプの選手ですね。で、トレンド・ワットフォードの場合は、ルーキーシーズンと比べて2年目のシーズンになって、外角のスリーポイントのシュートがうまくなったので、ピックアンドポップからの展開もできますし、ボールをボールハンドラーから受け取って、ドライブして、そこからフローターシュートが得意なので、フローターシュートで得点を重ねたり、あとは、そうですね。アウトナンバーのシチュエーションで、ハーフコートでアウトナンバーのシチュエーションから、コーナーで待っているシェイドン・シャープなどにパスをさばいたり、もしくはローブパスを上げるといったような、いわゆるウォーリアーズのドレイモント・グリーン的なね、オフェンスの役割が多いというようなイメージです。ディフェンス面に関しては、身体能力があまり高いタイプの選手ではないんですけれど、ウィングスパンがすごく長いので、相手のパスを邪魔したりとかするようなゲームのその読む感覚というのも持っているので、そのあたりで活躍するポテンシャルは非常に高いのかなというふうには見えますが、やはり対人のディフェンスになってくるとサイズ不足であったりとか、どうしてもガードの選手のスピードが速いというところで足が追いつかないというような光景は私はよく見ているなというイメージです。ただしゲームの読みが非常にいいので、ゾーンディフェンスとかをした時にすごくいい活躍をするんじゃないかなというふうな可能性も見ています。で、じゃあ数値の話をしますと、昨シーズン、ルーキーシーズンから今季の、終わりまでで、どこの数値が一番ですね、目立ってるのかというと、やはりスリーポイントパーセンテージですね。ルーキーシーズンの時は 23.7% だったんですけど、今季は 39.1% です。すごく伸びましたよね。で、他にですね、気になる数値ということで見ていくとですね、これもスリーポイントパーセンテージに関わってくるところではあるんですが、やはりキャッチ&シュートからの、スリーポイントフィールドゴールパーセンテージというのもなかなか良くって、昨シーズンはキャッチ&シュートからのスリーポイントパーセンテージは 22.9% だったんですけれども、今季は 39.3% ということで、ほぼほぼですね、キャッチ&シュートからのスリーポイントアテンプトというものがほとんどだったのかなという気はしますが、それにしてもですね、彼はすごくこのスリーポイントシュートに関しては磨いたのかなという結果が出ていますね。で、もう一つですね、何が彼得意なのかというと、フローターシュートなんですよね。で、このフローターシュートっていうのが、じゃあどれぐらい上手なのかっていうような話なんですけど、 フローターシュートだけがまあ全ての数値として含まれてるわけではないんですけど、NBA の公式サイトで、まあ、いわゆるゾーン分けした時に、ペイントエリアなんだけれども、まあ、ゴール下のね、半円が書いてある、まあ、いわゆるチャージングになるかならないかラインの部分ですよね。あそこ以外のペイントでの、まあ、シュートの成功率という点で、まあ、彼は 55.1% なんですよ。で、これっていうのが、まあ、今季の中で言うと、フィールドゴールアテンプトが平均1本、そのエリアの中で1本以上ある選手の中では、リーグで16位なんですよ。で、じゃあこのエリアで、まあ、ケビン・デュラントがどれぐらい点を取るかというか、どれぐらいの確率があるかというと、62% なんですね。で、ケビン・デュラントの場合は毎試合 4.3 本。で、ニコラ・ヨキッチは 62.7% で、まあ、5.2 本。で、まあ、他の選手で言うと、有名どころで言えば、マイルス・ターナーが 2.7 本で 57.1%、ドンチッチが 5.7 本打って 57%、クリスチャン・ウッドが 2.1 本打って 56.3%。まあ、こんなような感じなので、まあ、なかなかにですね、彼も結構優秀なんですよ、実は。で、これなんと、カワイ・レナードは4本打ってんですけど、54.1% ということで、まあ、もちろんですね、まあ、マークされてる、まあそのね、警戒度が全く違うんですけれども、まあこのあたりのシュートをですね、まあ得意としてそうな選手っていうのが、まあやっぱり限定されている中で、まああのシュート成功率を誇っているということなので、まあ彼のフロータージャンプシュート、まあいわゆる、例えばデイムさんがブリッツを食らって、で、まあそのまま、まあフリースローラインあたりにいる、まあワットフォードに、まあパスを、ボールを逃がしますと。で、そこから、まあ、どうしようかなというようなドリブルをつきつつ、まあ自分でシュートを選んだ時に、まあ相手の大きい選手の頭越しに、まあフローターシュートを打ちますよと。で、その確率がそれだけの確率があるということなので、まあなかなかにですね、彼のその、セカンダリープレイメーカーからの、まあ展開というのが、かなりまあ融通が効くというような、まあ数値なんじゃないかなというふうに私は考えています。はい。でですね。じゃあまあ、数値の話はあまりしていても、まあ、なんていうんですかね。こう、パッとしないので、じゃあまあ、彼がですね、まあ、どんな、まあ、今までですね、経緯があったのかみたいな話をしていくと、まあ、参考にしているものとしては、少し前にですね、まあ、ジャック・ド・ラムゼイズで、まあ、かの有名な、まあ、ダニー・マラングさんが、まあトレンド・ワットフォードにインタビューしたというような回があったんですけど、そこでまあちょっと語られていたことも少々混ぜつつ、まあお話ししていくと、まあ彼はですね、もともとアラバマ州のバーミンガム出身なんですね。まあバーミンガムといえばまあね、いろいろまあ人権運動とかの時にまあ有名だった地域なので、まあどちらかというと、まあブラックカルチャーの方でまあ育ったのかなというような印象ですが、で、まあ、三人兄弟で、お兄さんとお姉さんがいると。で、お兄さんはバスケの選手で、で実はこの人ですね、まあ、ラプターズの下部組織でプレーしているような、まあ、方だったんですね。で、ですので、で、まあ、かつ、お姉さんはバレーボールを学生の時までやっていて、っていうことで、まあ、なかなかのですね、アスリート一家だと。で、トレンドン・ワットフォード自身も高校生の時に州で3連覇していますよと。いうことで、学生時代もなかなかの、まあ、実績を持ってるんですね。で、まあ、皆さん、まあ、ご存知の方も多いとは思いますが、高校生の時に全米で、まあ、選抜で選ばれると、まあ、なかなかに名誉なことだと言われている、まあ、マクドナルドであったりとか、ジョーダンブランドクラシックにも、トレンドワットフォード実は出てるんですね。私、知らなかったんですけど、ということは、かなり彼は、学生時代の時に期待値が高い選手だったということですよね。で、まあ、その中でですね、まあ、結局、まあ、そういったようなものを出つつ、まあ、LSU に、まあ、進学することになるんですが、まあ、なぜですね、LSU に行ったのかというと、まあ、アシスタントコーチが同じね、バーミンガム出身で、で、かつ、まあ、その、ワットフォードが入る前の年に、まあ、ナズリードがね、いて、で、まあ、そのまま、まあ、NBA に行きますよと、で、ただし、まあ、そのナズリードがいたチームの、まあ、もともといた選手たちは残るということで、じゃあまあ LSU に行こうかということで、まああと家から近いということもあって LSU に進学したみたいです。で、ちなみにですが、ワットフォードが1年生の時に同じチームメイトだったのが、まあかの有名なスカイラ・メイズなんですよね。 まあ、ここら辺にもコネクションがあるんですよと。で、もう一つ言うとですね、高校時代に一緒にですね、まあ、AU のチームでやっていたのが、実は、ペリカンズのハーブ・ジョーンズらしいんですよ。で、ハーブ・ジョーンズは、ワットフォードのことを親友だというふうに言っているので、実はこんなところにもコネクションがあったというわけですね。まあ、近いうちにですね、まあ、一緒のチームにやるみたいなことがあったら、まあ、結構面白そうだなというふうには思いますよね。で、まあ、ワットフォードといえば、まあ、ドラフトのですね、当日の話というのがなかなかですね、ドラマチックな人なんですよね。まあ、彼はまあ、先ほども申し上げましたが、まあ、ドラフト外だったというような結果だったんですけれども、まあ、その当日にですね、実は、まあ、OKC と、まあ、スパーズから、まあ、20名の早い段階で指名するというような、まあ、関心がありますよと代理人から言われていたそうなんですけれども、まあ、どんどんですね、まあ、順番が回っていって、まあ、結局、機会としては、まあ、もしかしたらですね、ドラフト外じゃなかったという可能性があったらしいんですよ。で、なぜかというと、59位でブルックリンネッツが指名するっていうような、あの話もあったらしいんですけど、まあ、その前にですね、ビラップスが電話をして、まあ、ドラフト外で 2way 契約になるけれども、まあ、うちでやらないかということで、わざわざですね、まあ、就任したてのビラップスが電話をかけてきたと。で、まあ、その時に、まあ、かの有名なですね、まあ、ワットフォードが電話越しで、まあね、感極まりながら、まあ、本当に感謝してるし、まあ、絶対に失望はさせないというようなね、やりとりがあったということで、まあ、実はですね、まあ、ご存知の方もまあ、多いとは思うんですが、ビラップス大前世とトレンドワットフォードの間には、そういうようなね、固い絆があるんですよね。そこからですね、まあ結構ジェットコースターなんですよね。まあ 2way 契約だったんですけど、そのまますぐにですね、半年ちょっとで、まあスタンダードコントラクトになると。で、まあこの時にまあどんなことを考えてたのかということなんですけど、まあいわゆる同期の、まあ同じドラフトにかかっていたような選手たちと比べて、まあ自分はゲームの読みや IQ がね、まあ優れているというような自覚があったと。まあ今考えてみるとそうですけど、まあ、彼のですね、まあ、ゲームメイクであったりとか、まあ、そのボールをどこに回したらいいかみたいなものが、まあ、なんて言うんですかね、もう、ベテランレベルなんじゃないかと思うぐらいに、まあ、すごくね、スムーズに正しい場所にボールを投げるみたいなイメージはあったんですよね、やっぱり。で、まあ、なかなかにですね、まあ、変化球タイプの選手かなと思っていたんですが、まあ、まさかですね、ここまでうまく現代 NBA にね、マッチしてしまうっていうね、感じですよね。で、これ、じゃあ、ワットフォードは、なんでこんな感じになったのかというような話なんですけど、彼自身は、もう高校生の時点で、まあそのフローターシュートをたくさん選んでるというのも、まあ背景にあるんですけど、もう高校時代の時点で、まあおそらく自分はチームの中で一番飛べる選手にはならないと。まあそのジャンプ力がないんだというのを自覚していたらしく、まあもうその時点でフローターシュートの練習を始めてたらしいんですね。まあ毎日100本打ってたみたいなこと言ってましたけど。で、お兄さんもお父さんもそのジャンプ力はなかったので、まあこれは努力がどうだというような問題よりも遺伝的な問題なんだと。まあ言ってたんですよね。で、じゃあワットフォードがなんでですね、あんなにガードチックな、まあスキルを持ってるのかっていうような話なんですけど、まあ、ワットフォードが、まあ、まだ子供の頃にですね、まあ、おそらく地元の、まあ、チームだと思うんですけど、まあ、その時お父さんがコーチしてたらしいんですけど、チームで一番背が高いのに、全くポストアップさせなかったらしいんですよね。ポストアップさせないで、しかもインサイドに居座らせるということも絶対させなかったと。で、まあ、もうその時点で、もうガードのようにプレイしていて、で、まあ、学生、まあ、中学生、高校生となっていく間に、まあ、自然とそういうプレイスタイルになっていて、まあ、そこら辺の技術も、まあ、しっかり伸ばしていくよっていうような形にしていって、でも、相手が大きかろうがなんだろうが、上からフローターシュートをね、沈めるみたいなような、有利な立ち回りをできるようになったんだと、いうようなことを言ってたので、まあ、ちょっとですね、まあ、その、バックグラウンドを見ると、ああ、なるほど、こういう選手になっていくんだっていうようなね、まあ、納得がいく、まあ、筋道があったわけですよね。で、じゃあ、ワットフォードが、まあ、どんな選手をお手本にしていたかというような話なんですけど、まあ、やはりドレイモンド・グリーンなんですよね。で、まあ、彼の場合は、まあ、もう本当にプロのレベルでスピードがまず違うみたいなことを言ってましたけど、 まあ、もう一つですね、言ってたのが、大学時代からルーキーシーズンの間によく見てたのがカイル・アンダーソンだって言ってたんですよね。で、まあ、ドリブルからの展開とかを、まあ、参考にしていましたよ、ということで、まあ、本当にまあ、それらしい選手になってますよね。で、ブレイザーズ自体も、まあ、カイル・アンダーソンとかドレイモント・グリーンっていうのが、まあ、リラードと組ませるのにすごく理想的な人材なんじゃないかと言われ続けていただけあって、まさかドラフト外で、そんなね、バッチリな選手をね、まあ、拾ってくるっていう、まあ、現状なわけですよ。で、まあ、それでいて、まあ、シュートもですね、フローターシュートであったりとか、まあ、先ほど言ったように、まあ、スリーポイントパーセンテージがね、まあ、40% 弱あるということで、まあ、なかなかに理想的な人材を、まあ、今抱えていますよと、しかもかなりお手頃な契約で、本当にいいものを拾ったなというのが、まあ、わかりますよね。で、まあ、たまたまだと思うんですけど、まあ、本当にリラードと一緒にプレイするために、なんか今までバスケをやってきたと言わんばかりの、まあ、そのスキルセットを持ってるので、まあ、そうですね。まあ、よくビラプスも電話かけて、もう、すぐに、まあ、なんていうんですかね、契約まで、たどり着かせたなというようなことを考えると、まあ、すごくですね、まあ、考えられてるチーム作りをしてるんじゃないかなというような気はしますよね。で、まあそうですね。じゃあ、ワットフォード今後ね、どういうようなことを、まあ、伸ばしていきたいのかみたいなことを聞かれてたんですけど、まあ次のシーズンに伸ばしたいことというので、まあ今のね、あるスキルをまあ伸ばしつつ、まあスリーポイントと、まああとドリブルと、あとまあフローターシュートというところですよね。で、まあ体作りを今までよりもっと気を配りたいということで、まあどうしてもですね、まあ我々もそうなんですけど、まあファストフードとかね、そういうものをまあ手軽なんで食べてしまうというのもあるんですけど、まあやっぱそこら辺をね、しっかりこう制限して、まあすごく体調管理に気を使って、まあ体をね、仕上げたいというようなことは言ってましたね。まあなかなかね、ですね、まあ面白いこと言ってたんですけど、まあね、ハンバーガーがなかなかやめられないんだみたいなことを言ってたんですけど、まあもともとそんなに、食生活が荒れてるタイプではないので、まあそこまでですね、大変なことではないとは言ってたんですけど、まあ、こう言いつつも、まあ今でもハンバーガー食べちゃうんだよね、みたいなこと言ってて、まあなかなか面白いなと思ってたんですけど。まあ、ワットフォードってですね、まあ、才能があるから、そういう選手になるっていうようなタイプじゃないんですよね。まあ、もしかしたらそれも才能なのかもしれないんですけど、ゲームの読む感覚を、天性的に持ち合わせてるっていうのは、まあその数値にも現れないし、まあ実際にこうね、既存の選手たちと合わせてみないとわからないというような点なので、まあすごく難しいね、能力で評価もしがたいところだと思うんですけど、まあおそらくですが、ジョー・クローニン、ビラップス、まあリラードまで行くと、リラードまでまあ入れてはいいと思うんですけど、まあ彼らの欲しい選手ってそういう選手だと思うんですよ。まあいわゆるデイミアン・リラードとアンファニー・サイモンズのまあオプションパーツ的なまあ選手。まあ昨シーズンのトレードデッドラインの時に言っていたまあジョッシュ・ハート的な選手。まあそのジョッシュ・ハートがいないんですけども。まあ、そのジョッシュ・ハート的な選手っていうのがまあワットフォードみたいな選手なのかなと思っていて、まあ、ジョッシュ・ハートの方が、まあ、身体能力とかね、そういう、こう、試合、一試合中やり続けられるスタミナみたいなのとかあると思うんですけれども、まあ、そのシュート力であったりとかっていうようなところで評価しきれないっていうタイプ。まあ、今その筆頭が、ブレイザーズのロスターだとジャスティス・ウィンズローだと思うんですけど、まあ、その手のですね、選手が、まあ、なかなかですね、揃えるの難しいと思うんですよ。まあ、なぜかというと、どのチームも今その手の選手が絶対欲しいと思ってると思うので、まあ、ドレイモンド・グリーンが、まあ、ウォリアーズにずっといるっていうのもあるんですけど、まあ、どうしてもですね、ガードの破壊力が今リーグの中で相当高いので、まあ、パスを、ガードの選手が手放した後に、まあ、もしくはボールハンドラー、スコアラーが手を離した後に、まあ、どうゲームをですね、まあ、フリーランスの中で展開するかみたいなのがね、重要な、まあ今世界だと思うんですよ。セットオフェンスをマイポゼッションやるようなもう時代じゃない。 ゲームが読まれるのと、まあ、あとゲームのペースがめちゃめちゃ早いので、まあ、今プレイオフ見てても思うんですけど、まあ、キングスとウォリアーズのまあカードとか見ていて、まあ、すごく思うんですけど、まあ、もうセットしてる場合じゃない。ペースが早すぎて。で、その中で、かつ、まあ、点をですね、確率高く、かつミスらないで、まあ、すごくですね、まあ、強力なオフェンスを展開しないといけないというふうに考えると、まあ、前のストッツ体制も悪くはなかったと思うんですけど、今季みたいにターンオーバーしなかったんで悪くはなかったと思うんですけど、まあ、究極の戦いになってくると、まあ、どうしても読まれやすいと。まあもうどうせ、もうデイムさんからのピックアンドロールなんだろうな、みたいな。で、まあヌルキッチに、まあある程度ボール適当に渡しておいて、まあミスりそうな、まあゴール下からちょっと離れたようなところで、まあトラベリングさせりゃいいや、みたいな。とかチャージングさせりゃいいや、みたいな感じになっちゃってるんで、やれることとしては多いことに越したことはなくって、で、ボールを、その、メインのボールハンドラーから手放された時に、まあ、どう展開するかっていうのを、まあ、うまくですね、まあ、こう、調整できるような選手というのが、まあ、今重要なんじゃないかなと。まあ、ニコラ・ヨキッチみたいな選手がいれば別ですけど、まあ、ニコラ・ヨキッチはニコラ・ヨキッチしかいないので、とか、ヤニスみたいなね、選手がいれば別ですけど、まあ、あんなのはもう本当に MVP 取れちゃうぐらいのレベルなんで、まあなかなかですね、そんなのはいないということで、まあそのオプションパーツ的な選手で、かつまあそのゲームメーカーとしてね、まあすごくゲームを回すのがうまいというのはまあ重要なのかなという気はしますよね。で、ビラップスがまあ推奨している、まあいわゆるキッキングアヘッドっていうふうにね、もうリバウンド取ったらもうとにかくボールを前に出せという展開を考えると、まあやはりリバウンドを取ってそのままドリブルして前に出せるとパスをっていうようなまあスキルセットを持ってる選手は重要なのかなと。で、まあまさにトレンドオアットフォードはそれなんですよね。で、サクラメントも見ていると、まあドマンタスがリバウンドがめちゃめちゃ強いのに、かつそのままドリブルしてまあ前に走っている選手にですね、まあボールをまあさばくことができるということなので、まあ、現代バスケの、まあ、代表する、まあ、フロントコートプレイヤーみたいなタイプの選手が、あのような選手になっていくんだと考えた場合は、まあ、トレンド・ワットフォードという選手は、まあ、非常にね、貴重な存在なんじゃないかな、という感じはしますよね。まあ、最初の方にですね、話した、まあ、いわゆるロッカールームでコミュニケーターとしてね、相当、まあ、いい人材なんだというような話なんですけど、まあ、ブレザーズの選手って寡黙な選手を置いてずっと言われてるんですよね。まあ、サイモンズがその筆頭だとして、まあ次に新しく入ってきたまあシェイドン・シャープ。ジェラミも寡黙ではないんですけど、どちらかというと、まあこう優しいタイプらしいんですよね。なんていうんですかね。こう、雰囲気が。で、なので、こう、なんていうんですかね。チームメイトのお尻を叩くようなタイプじゃないんですよ。で、デイムさんも、どちらかというと、まあ、口に出して言うタイプではない。ワットフォード曰く、デイムが静かだっていうのは絶対間違ってるとは言ってるんですけど、まあ、おしゃべりではないんですよね。おそらく。で、それでいて、こうなんか、おめえら何やってんだよ、みたいな感じの、こう、なんで、嫌われ役みたいなタイプっていうよりかは、どちらかというと、自分がやっていることを背中で見せて、みんなそれについていくみたいなタイプだというような感じらしいんですけど、まあ、ビラップスがですね、まあ、言っていたことが、まあ、デイム、お前はね、口で物をちゃんと伝えないとダメなんだぞと、そういうリーダーシップをやるにはっていうようなことも言っていたので、まあ、デイムさんもどちらかというと、まあ、その、コミュニケーターではないのかなと。いう気がするんですよね。まあ、その会見とか、まあ、インタビューとかの、まあ、情報を見る限りですけど、まあ、本人にはね、会ったことないのでわかりませんが、まあ、そうなんですけど、で、トレンド・ワットフォードという選手は、まあ、どちらかというと、ロッカールームの中でも、まあ、静まり返ってる中で、一番最初に口を開くようなタイプの選手だと。ということで、まあ、なかなかにですね、まあ、コミュニケーション能力が高いというふうに言われてはいます。で、もう一人言われてるのがまだナズだと。いうふうに言われてますが、まあ、ワットフォードという選手が、まあ、2年目ながら、まあ、それだけですね、ロッカールームで、まあ、喋り役として存在していて、で、まあ、若手とベテラン人の、まあ、架け橋になれるような、まあ、コミュニケーションのね、能力と、まあ、コネクションを持っていると、ベテラン選手に対して。で、まあ、デイムさんも、ワットフォードは結構信頼しているらしく、 今シーズン開幕前の時期に、夜中の2時か3時にテキストしてきて、お前はこのチームにとって X ファクターだから、まあドリブルであったりとか、まあゲームのね、プレイメイクっていうようなスキルは、まあこのままね、まあ伸ばしていけよというような、まあ激励の言葉をもらったんだというようなことも言ってましたが、まあデイムさんもね、結構ワットフォードにはちゃんと話しに行くっていうようなね、感じらしいんですよね。まあ夜中の2時か3時にね、テキストしてくるってね。まあちょっと私がまあ会社員だったらもうすごく嫌なんですけどね、上司からそんなこと来たら。夜中の2時か3時にね、LINE 来たら嫌ですよね。せっかく寝てたりとかね、まあなんなら夜中までなんか見てたのに、急に仕事モードにね、引き戻されるみたいな風になったら嫌なんですけど、まあデイムさん結構ね、夜中にテキストするタイプらしいんですけどね。ラマーさんにもそんなことやってたみたいなこと言ってたんで、まあなかなかに癖あり、パイセンな感じをするんですけど、まあ、デイムさんも結構、ワットフォードにはそういう風にね、ちゃんとテキストとして繋がっているということですので、まあ、彼は、まあ、まずヘッドコーチ、まあ、デイムさん、まあ、その後ベテラン陣の信頼を得ないと、まあ、まずいけないなというのは分かっていたと、ルーキーの時からというふうには言ってたので、まあ、世渡り上手っていうようなね、まあ、感じなのかなと、私は今思ってます。はい。まあ、長々と話していてもあれなので、まあ、情報はコンパクトにまとめたいので、まあ、今回はですね、いつも1時間ぐらい話すんですが、今回はまあ、30分弱、じゃあ30分ちょっとで、まあ、終わらせるというような感じにします。で、ポッドキャストは、まあ、ブレイザーズ自体がシーズン終了しているので、まあ、取りためようと思ったら取りためることはできるので、私の、まあ、ちょっとこう、波が、私が波に乗れたら、もしかしたら、今までにないぐらいなスパンで、ポッドキャストは更新されるかもしれないです。で、内容としては、まあ、選手個々にまあね、フォーカスしたような内容にしたいので、まあ、次の選手は誰かというのはお楽しみなんですが、まあ、シーズンが進んでいないだけあって、コンテンツも進まないので、まあ、取りためは可能ですので、まあちょっと、更新頻度は上げていきたいかなというふうに思ってます。で、配信に関しては、まあ内容どうしようかなというふうに考えていますが、まあちょっと、近々にはやると思います。で、今考えてるのは、全く NBA と関係ないんですけど、まあ何かしらのテレビゲームをやりながら雑談するというような、ちょっとなんか変化球でやろうと思ってます。なぜかというと、パワーポイントの資料を作るのがちょっと大変なので、だけれども YouTube で配信したいと。で、まあ絵が持たないので、まあもうちょっとゲームをね、まあしながら、まあお話ししようかなというふうに思ってます。で、ゲームの内容については、まあ一切触れないみたいなようなスタンスでやると思います。で、ゲーム、あまりにも下手くそなプレイを、まあ、見せるわけにはいかないと思うんですけど、まあ、その点はちょっとあまり気にしながら心配しないんですよ。なぜかというと、まあ、一時期、まあ、ゲーマーだったので、まあ、そんなに難易度が高いような、まあ、いわゆるソウルシリーズとかでない限りは、まあ、そんなに沼ることはないと思うんですよ、プレイングに関して。なので、まあ、ホラーゲームとか、ちょっとグロテスクなゲームになってくると、見る方を選んでしまうので、まあ、ちょっとね、平和な、絵のゲームで、かつ、まあ、ちょっとですね、ビジュアルが綺麗な、まあ、ゲームを選んで、まあ、ちょっとやっていきたいかなというふうに思いますので、まあ、別にゲームの感想とかは一切いらないので、まあ、本当にゲームの画面を映しながら、もうただただ NBA のことについて話すみたいなね、企画にしようと思ってますので、まあ、こうご期待ということで。で、ライブで参加していただけると非常にありがたいです。なぜかというと、コメント欄でいただいたコメントを、まあちょっとですね、触れながら、まあお話し進めていこうと思うので、まあ話そうと思うと、まあ前回の、まあ配信がいい例ですが、まあ4時間とか平気で一人で話すんですよ。なんですけど、まあちょっとやっぱりですね、3時間以内には収めたいですね。で、ゲームをすると、まあ、ある程度意識が、まあ、違うところに向くので、まあ、ちょっと私のスタミナもなくなっていくということで、まあ、いい感じに、まあ、私の、そのトークのですね、スタミナが切れるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、ちょっと新しい試みということで、ゲームをしながら、全くゲームの内容に触れず、NBA の雑談をするというような YouTube 配信を、まあ、このプレイオフ、まあ、オフシーズンの間は、ちょっとやっていこうかな、というふうに考えています。 お題に関しては、まあ、ちょっと今は考え中です。はい。ということで、今回はここまでです。ちょっと今回短かったんですけど、まあ、楽しんでいただければ幸いです。そして、最後まで今回も聞いてくださった方々、本当にありがとうございます。まあ、4時間もなんか NBA のことについて一人で話すようなやつなんですけれども、まあ、楽しんでいただければ、あと一緒に、まあ、盛り上がっていただければ非常に嬉しいです。はい。ということで、今回はここまでです。ありがとうございます。